で、表現力に関して、まあこれもね、よく誤解があるんだけども、音楽的ってものだなんですけども、まあ皆さんが言われるの音楽的っていうのもほとんどがね、技術のことを指してるんですよ。
音楽的というと技術のことを
指す、うん、ほぼみんなが言うのは技術のことを言って
ます、ね。なるほど、
うん。例えば学校の試験、まあこの音大の試験でもそうですし、コンクールでも音楽的って言われてるものはほぼ技術のことを指してる。
うん。
なので音楽性がないっていうのは技術がないって言った方がいい。だから技術なので学べばできるものなんですね。
うん。
で、何かっていうと、まず歌ってものが何なのかっていうのをまず理解しなきゃいけないんですけども、歌っていうのは、まあ、要するに、変化。
変化？
そう。変化するものは歌なので、
ほう。
どうやって変化させるのかっていうのを理解すれば、変化が多いものは歌って聞こえるんですよ。変化が少ないものは歌って聞こえないんですよ。
ああ、
なんかわかります
よね。確かに。
うん。で、そのことをね、ちょっと書いてるんですけどね。
うん。
まあ、要するに、まあ、大きい、小さい、そして、早い、遅いかな。そういった変化ですね。っていうものが、作曲の場合はそれに高さっていうのも入りますけどね。
うん。
まあそういったものをどうやって変化させるのかってことなんですね。それがまあ一応表現なんですけども、それプラスアルファちょっともうちょっと進むと、楽譜をどう読み込むのかって話になるんですけども、
はい、
楽譜を、まあまずは、ちゃんと、分析をしていくと。
分析、
はい、分析って言うとちょっと難しいですけども。
やはりこれは必須。
これはね、和声楽の話じゃない
です、ね。ではない。
うん。和声楽でやってもいいんですけどね。それでやってもいいんだけど。まずはとにかく、一曲っていうものはどういうふうにできてるのか。作曲家で、最初1音から最後の1音まで、バーって書いてる人、まずいない、まあ。もしかしたらモーツァルトがそうだったかもしれないって言われるけど、でもそれでも多分違うと思う。
確かに。
みんなバラバラに作ってるんですよ。
うん。
映画もそう。映画も一番最初のシーンから最後のシーンまで一発で撮っていくのが難しい、
うんうん。
なので、みんなバラバラに作ってるんですよ。なので、まずバラバラにしなきゃいけない、奏者もね。
なるほど。
だから、演奏するときに、練習するときに、練習するときに最初から最後まで弾くっていうのはもうダメ。
ああ、もうダメ。
一本じゃない、ね。何層にもなってるので、その何層にも分けて練習していかないといけない。
なるほど。
で、その一層、二層といろいろ、まあ、シーン1、シーン2としましょう。例えば映画でシーン3が雨のシーンだとした。で、もしかしたら雨、シーン4が晴れの日かもしれないし。
うんうん、
っていう感じで全てにちゃんと味付けをしていくんですね。
うん。
っていうことがまず必要。なので最初にやることはシーンを分けること。
シーンを分けること。はい、
分けること。
うん。なるほど。
そう。これがまず第一節。まあアナリーゼです、ね。簡単に言うとね、
うん。
で、そう分けること。で、その次に来るのはそのシーンがどんなものなのか。
はい、はい。
まあいいんですよ。そのコード進行で考えてもいいだろうし、何でもいいんです。まあコード進行にしても結局最後一緒なんですけど、悲しい雰囲気とかね、その話になってくるので、
うん、
で、どんなような雰囲気を持ったものなのかっていうのをまず探すこと。
うん、
で、これがまあ僕が言ってれば分析です。まあそれは和声から言ってもいいだろうし、和声というのは基本的に直感に訴えかけるものなので、直感で考えていただいても全然問題ないです。
うんうん、
ここ悲しい、ここが楽しい、これ春みたいだよね、ここ夏みたいだよね、何でもいいんです。
なるほど。
っていうものをちゃんと割り振っておくこと。やたら弾かないこと、まずは、
うん
で。そしてその次に、じゃあ春ですよねって言ったらば、春をじゃあどうやってピアノで表すのっていうのが表現です、ね、
うんうん、
で表現の方はやっぱりベテランである先生たちの方が優れてる。ただその分析までは子供たちの方がもしかしたらいろんなアイディア出るかもしれない。
ね、確かに。
で子供たちに教えると結構これやるんですよ。どう思う、ね、
うん、
どうやったらじゃあ君あの春みたいになると思う、今春だったらね、
うん、
春ってどんなの、暑いの、刺激的なのとか、ね、いや違うじゃ刺激的な感じで弾いちゃダメだよねとかね、っていう感じで、もしくは春ってすっきりしてるとか、もしくはちょっとなんかモコってか、なんかちょっと柔らかい感じ、柔らかいで、じゃあ左のペダル踏んでみようかとかね、だからそういう感じでいろんな技術がそこに存在する、ね、そこはちゃんとできるとシーンができるので、まあこれ何が言いたいのかっていうと、構成が生まれるんですよね、
うんうん、
楽曲の。構成力がちゃんとつくので、すっごい下世話な言い方をすると、はい、コンクールで結構それ見ます。
お、
構成力。
審査員としていらっしゃった場合、それを見ていい、
うん、例えば、棒引きバーってただうまいねじゃなくて、まあ工夫ですよね。あ、今ここ下げたねとか、あ、ここ上げたねとか、あ、なるほどねとかね、そういうふうに見たりします、
うんうん。
だからその構成力、先ほど言った、分析力。すっごく大変ですね。これがやっぱり物語なので、クラシックってね。即興ではない
のね、はい。
物語としても作られてる。その物語を読み込めてるか。
なるほど。クラシックは物語である。
あ、まあ、大きいものになるとね。もちろん即興のものもありますけども、ね、
うん、
まあ、おそらく皆さんが演奏されてるものは、ちゃんと、 シーンが分かれていて、でそれが一つの完結したものになっている。
達者もの
はほとんどなので、
うんうん、
それを読み込めているか。で演劇の俳優とかだったらば、ちゃんとシーンごとに声色を変えられているか。悲しいのにすごい悲しいみたいなのはダメなんです。それが表現力です、さっき言ったね。悲しくしたいならば、じゃあちょっと小さい声でつぶやくに悲しい。あ、これ悲しく聞こえるよね、みたいな。これが表現です
。お
でさっきのあ、このシーンで悲しいよねって探すのが分析。
うん、
でそのもっと前にあるのが分けていく。
なるほど。
っていうその3つの工程を僕はいつも生徒に徹底的にやらせますね、俺は。
シーンを分けて、うん、
でこれはちっちゃい子にもやらせ
る。どんなシーンかを言わせて。そ
う、言わせる。もう、で、僕はこれ絵日記的に書いてもらうこともあります。
お
う。それとか、まあ大人だったらググってってこともあります。あの、自分が寂しい、青い、もしくはね、もしくは晴れてるとか、そういうのは全部キーワード入れてみ、そしたら画像が出てくるから。
うん。
その画像の中で一番近いものを探
して。なるほどね。
そしたらは、直感で見てわかるから。その言葉は全部忘れていいから、それだけ覚えておいて。そうするとテクニックと絵が裏の結びついて。
なるほど。
ということはやりますね。
お
うん、
だから なんでこう自分の中でビジュアルができると音色が変わるんでしょうね。うん、これいろんな人に聞いてるんですけど、ピアノの不思議でもあるじゃないですか。
そうですね。あのね、これはね、結局ピアノでタッチなんで、タッチが変わるっていうのがまず、まあ、正解っちゃ正解なんですよ。で、僕たちはこのタッチ、この手のひらに感じる感触ってものをどれだけ蓄積できるかってすごく大切なことで。だからね、もうちょっと言うと、まあ、すっごいわかりやすいこと言うと、はい、赤ちゃん生まれました。
はい。
赤ちゃんね、柔らかいですよね。その時に、すごい愛しい気持ちで撫でた時って、赤ちゃんにも通じるんですよ。
おう。
もしかしたら、じゃあ、親子でやってみてもいいと思う。親子で、ちょっと気持ち悪がられるかもしれないけど、例えば、頭を優しく撫でた時に、相手もなんか感じるはずなんです。うん、それ嬉しい。まあ、ちっちゃい方は嬉しいって
感じるでしょうね。
それ何かっていうと、タッチが変わったんですよ。おー。それが音色。
なるほど。なるほど。
そう。それをね、変えていく。
不思議ですよね。
うん、それがね、僕はそれ面白いと思うのは、タッチってのは基本的にタッチ触んなきゃわかんないんですよ。本当はね。例えば子供だったら触ってあげなかったらは、わかん、通じないんですよ。
うん、
なのに、ピアノはそのタッチを音に変えてくれるんですよ。
うん、
なので、触られてもないのに感動してくれたりするんですよ。それに触られたようなね。
なるほど。
っていう、なんかそういうタッチを音に変えてくれるっていう魔法みたいなことしてくれるんですよね。
それがピアノであると。
そうそう。
はあ。
なんかそれが楽しい。やっぱタッチだと思う。
なるほど。
ピアノは何で、何が楽しいのやっぱタッチっていう。
ってことは、いろんなこう感触を。
そうそう。
子供たちに味を合わせるっていうのも意外に大事かも。も
ちろんそれも大切ですし、ね、あとはよくあるのは悲しみってものを忘れちゃいけないよっていうね。
というと、
今ね、はい、今の世の中で、ね、別に おじさんだけどもね、おじさん的な話になるけど、別にお酒飲んではいないけどね、忘れましょうみたいな風潮やっぱあるんです。もちろん忘れなきゃいけない悲しみって
のはある、ね。悲しいことは忘れましょうみたいな風潮。そう
そう。だけど芸術全般に言えるものは影ってものやっぱ美しいので、そこをちゃんとストックできるか。
影は美しいものである
ね。うん、そのね、柔らかい優しいものと、あの、哀れみって結構近いところにあるんですから、ね。
なるほど。
そういうものをね、ちゃんと、まあ、蓄積しておいて、で、それがだんだん自分の中で、うん、あの、吸収されていくと、その悲しみの出来事を忘れてても、その感情だけファッと湧いてくるんですよ、ね。うんうん、だからやっぱり年を取れば取るほどっていうのかな、そういうことができてると、すごい良い音を引き出すんですよ。若い人には引き出せない音が出してるんですよ。
なるほど。
これはね、ジャズピアニストが特にそうですけどね。すごいなっていう音を出す瞬間が。
うん。
うーんってうなるようなね。やっぱそれはタッチ、手の中にどれだけの、あの、なんだろうな、シーンが入ってるか。
なるほど。
やっぱもうタッチが好きだと思います、
ね。やっぱりいろんな感情を味わってる人はね、うん、やっぱタッチも変わりそうですもんね。うん、確かに。
うん、もうね、ほんと、ホルショスキーっていうね、あの、カザルスの伴奏者の100歳だったね。はいはい、あの、もうちょっと言ってから亡くなったけども、すごい好きだったんです。僕ね、最初、そういうこと大学時代に図書館で、何の知識もなく、ただ CD をバーって聴いてたんですよ。同じ曲を、ね。
うん。
その時に、わけもなく涙出る。なんだこれと思って。で、見たら、100歳のピアニストが、ね、書いてあるから、えと思って。
うん。
で、そこからね、うん。それが僕が言う本当の音楽性みたいな。その人が積み重ねてきたタッチから出られ出るものっていうのは、さっき言った技術、うん、変化だけではとてもじゃないけど出せない。
はぁ。
でもね、僕は本物の音楽だなと思う。だから、本物の音楽っていうのかな、本物の音っていうのかな。
うん。
それやっぱね、タッチの変化っていうのはね、いいなと思うし、僕は100歳だとどうなると音出せるんだろうっていうのはすごく興味がある。
なるほどね。
とこですね。
うん。まあ、ちょっとね、端折りましたけど、4つのヒント、今ね、
う
ん
う
ん。
そうですね。う
ん、かなり皆様をね、ご参考にしていただくお話になったのかな。
あったのかな。
いや、なりましたね。うん。